Today's Research Focus on Good。 さてここからは社会人ならこれだけは押さえておきたいとっておきの情報を教えてもらうコーナー、 Today's Research Focus on Good です。今日は日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンク情報コンサルタントの伊藤雅博さんです。よろしくお願いいたします。
伊藤です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。早速ですが今週のテーマを教えてください。
はい、本日は地理空間情報の活用についてお話ししたいと思います。
ごめんなさい、地理空間情報って、すいません私わからないんですけど、どういったものになるんですか？
そうですね、簡単に言うとその地理空間情報っていうとその地図などの、まあ、位置情報あるじゃないですか、
はい、
でそれと、はい、まあ、言葉で言うと属性情報っていうんですけれども、はい、その人とか物とかの情報を組み合わせた情報っていうことで、まあ、定義されてるんですけども、まあ、例えばそのマップ上に携帯電話の位置情報からデータを取ってその人流がどれぐらいあるかとか、あとはあの洪水とかのあのハザードマップとかも、あれも地理空間情報の一つですね。
あ、そういうことなんだ。
いやでもこれね、あの私この地理空間情報か、なんかこの言葉自体はちょっと知らなかったんですけど、やっぱりこの地図とか衛星から計測されたものをベースに新しいことをこうやっていくっていうのはもうありとあらゆるものでやっぱり使ってるものなので、まあ、今後もおそらく伸びてくるのかなと思うんですけど、今回なんか取り上げたなんかこう理由っていうのはどこから来てるんですか？
そうですね、まあ、地理情報、地理空間情報っていうと主にその衛星データを元に、まあ、作成したり活用したりっていうのはあるんですけれども、それ自体は日本もかなり昔からやってまして、2007年からもうそういった地理空間情報を活用しようという動きが始まってたんですけれども、潮目が変わったのが衛星を飛ばした、新たに日本の衛星を飛ばしたっていうところが潮目が変わって、今までがあの要は GPS の情報を使ってたんですけれども、 GPS ってあのアメリカのまあシステムなので、日本に許可なくちょっとその精度が変えられてしまったりとか、いつもあの日本の上空を飛んでもらってるわけではないので、どうしてもやはり誤差が出てしまったりするんですよね。結構カーナビとかでも10メートルとか
結構
誤差出ません？
あります、あります。
あれが例えば産業によってはその誤差が致命傷になっちゃったりするので、なので日本の上空を常に複数の衛星が回ってるっていうシステムを今構築しつつあるので。
あ、そうなんですね。
それで今あの潮目が変わった。
あとこれからどんどん衛星増えていくんですよ。スターリンクって、
ね、聞いたことあります、
ね、聞いたことありますよね、
は
い、
スターリンクでありますね。
アメリカのベンチャー企業が今その衛星を打ち上げるとか、はい、そのロケットをこう打ち上げるっていうので今あのしのぎを削ってるんですけど、うん、とにかくあの ものすごい数の衛星をバカすか打ち上げてるんです、うん、今5000機ぐらい確か、スターリンクの衛星がもうだから世界中どの場所に立ってても衛星が常に複数機あるっていうのはもう普通になってきてるんで、多分その衛星を使って今後何をするのかっていうのは今後本当に重要になってくると思いますね。でこれビジネスにもすごく直結していて、まあ、後ほどちょっとあの伊藤さんにもお聞きするんですけれども、これ面白いのはね、この衛星の画像とか使うと、例えばですよ、石油コンビナートのその蓋の浮き沈みとか、その先物取引とかで要は原油とかを運んでる、うん、今タンカーがどこにいるのかっていうのをウォッチしながら、要はそれがちゃんと使われてるのか使われてないのかとか、今どういうところに位置してるのかっていうのを、まあ、正確に分析するといろんなものが予測できるようになったりとか、あとスーパー、例えば、大きいところになんか、コストコができました、うん、コストコに1日何台来ててとか、あとどういうことが起こるとそこに人が来る来ないっていうのを分析すると、駐車場の、まあ、駐車場っていうかそのお店の設計もそうだし、はい、いろんなビジネスを設計するのに役に立つので、その衛星データを使って次の投資を何にするのかっていうので、今結構皆さん研究されてますね。でまあ、多分それ以外もたくさんできることあると思うんですけど、その中で伊藤さんの方が注目されている動きっていうのはなんかどういったところにあるんですか？
そうですね、結構できることがいくつかあって、まあ、例えばその衛星画像から防災のシステムを構築するだったりとか、あとはあのスマート農業ですね。例えばあの無人トラクターとかって最近出てると思うんですけれども、あれも衛星の情報で位置をしっかりと決めて、で今まではやっぱり GPS なんで10メートル誤差が出ちゃったんですけれども、今のその日本の衛星システム順天頂衛星って 言うんですけど、はい、あの導きとかって聞いたことないですか？衛星の名前なんですけど、まあ、それをあの最終的には7機体制にするんですけど、まあ、それによってもう誤差が数センチ程度になるので、じゃあもうそういう無人トラクターも全然走れるよねとかだったり、あとはあの自動運転って今あのどの国でも研究してると思うんですけれども、はい、あれもその障害物を避けるだけではなくて、そのどの道を走るかっていう、そういうルートも必要になってくるので、それでその衛星からそのルートをまあ外れないようにしたりとか、本当にいろいろあったりはするんですよね。
これね、アイデア一つで何でもできるんですよ。俺もう一つ思い出した。これだけはちょっと言わさせてもらえ、うん、あのね、この衛星のデータを使うと、うん、あの設備にかかるコストっていうのも下げられるんですよ。その運用にかかるコスト、例えば、うん、皆さん気づいてないかもしれないですけど、山の上とかにいるとアンテナが立ってるわけですよ、はい、携帯電話だとか電気とかの鉄塔が立ってるじゃないですか、
うん、立ってます
あれ道もないとこに立ってるわけですよ、はい、あれ点検するのめちゃめちゃ大変なんですよ。定期的に山にもうリュックシャック背負って、その担当者がですね、あの山を登ってその鉄塔を直したりしてるんですけど、これ衛星使うと、今まで、あ、ここせっかく来たけど別に直す必要ないじゃんっていう無駄なところがいっぱい発生してたんですけど、衛星で見ると今これ傾いてるなとか、ちょっと位置がずれてるっていうのを衛星経由で確認できるので、あ、こここれあともうちょっとすると不具合が出るから、じゃあここ行こうみたいなことが点検ができるので、設備にかかるその運用コストが激減するんですよね。みたいに、そのビジネスとして大きくするだけではなく、そのコストを下げていくっていう動きっていうのも今後加速してくるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、おっしゃる通り、そのインフラ点検とかは結構有望な用途でして、うん、今のようなその鉄塔が傾いてるかであったりですとか、うん、あとはあの今取り組んでるのがあの洋上風力、海の中にあの風力発電建てますよと。でやはり点検って結構大事じゃないですか、うんうんうん、ただ海の本当にもう陸から離れたところにあるので、例えば風が強い日とか波の強い日とかはそこまで点検に行けないんですよね。そうすると陸からドローンを飛ばして点検をすると。でそれもやっぱり順天頂衛星のおかげで誤差がやっぱり飛ばす誤差が数センチになるので、今まではあの10メートルとか誤差出ちゃうとあの、ね、ドローンがぶつかっちゃったりするんですけど、まあそういったものとか、あとはそのまあ、ドローンを使った、まあ、ドローンも結構やっぱりそういう順天頂衛星の恩恵を受けてて、まあ、誤差数センチっていうことになると、その農薬の散布とかも、まあ、要は違う農場に農薬をまかない、
大変な問題になっちゃいますもんね。
そうなんですよね。なのでいろんな形でそのコスト削減とか、まあ、人が楽できるとか、まあ、そういったものはあったりしますよね。
ちなみに石井さん、はい、このまあ衛星情報といいますか、うんうん、はい、このデータを使っていろいろできることあるんですけど、何したいですか？このデータがもし自由にできるとしたら。
衛星使ってですか、うん、自由にできるとしたら、あのトイレどこが空いてるかとかですか？
おい、そんなのかいそんなものに衛星を使うな、ね、
女性は大変なんですよ
そんなものに衛星を使うな
あ、ディズニーランドとかね、
とか、はい、そうなんですよ、
あトイレ事情とか、
ここ5人待ちか、だあこっち誰も待てないみたいな、すぐできるって言って
なるほど斬新だな、使い方が斬新だな
平和ボケしてるかもしれない。
伊藤さんだったら何に使います？
そうですね、その自分の町がなんて言うんでしょう、そのどんなところにどんなものがあって、
うん、
っていうのをそのバーチャル上で体験したりというのも可能になると思うので。
何ですかそれ、面白そう。
なかなか例えば、まあ、自分の街もそうですけど、うん、行けないところとかも、うんうんうん、もう再現、都市が再現できちゃうんですよ。デジタルツインの技術って言って、本物そっくりなデジタル空間がもうできちゃうんで、
できちゃう、
そこでいろいろと、まあ、遊んだりとか探検したりっていうのは
面白いですね。
そう、私ね、これ一回あの、うん、昔テレビ番組を作ってた時があって、はい、その時に企画で出したことがあったんですけど、はい、あのいろいろ衛星だとかいろいろな電波、携帯の電波とかって使っていくと、うん、まあ、誰がどこにいるのかっていうのが分かるわけですよね、うん、で分かってくると、なんでここに人がいるんだろう、山奥に、しかもこの時間帯にって、あの本来人がいないあろうである時間帯になぜかそこに人が集中してる、うんうん、そういうところにその時間帯に行ったら面白いんじゃないか、何が起きてるんだ、
確かに
そういうのを調べていくとね、そう結構面白くて、例えば、そこの位置からしかなんか京都のなんか建物が2つ同時に見えないとか、その位置に行くと富士山と何かが同時に撮ることができるみたいなスポットをみんな知ってて、特に海外の人たちがそういうのを過ごしてて集まるんですよね。だからそういうのが多分日本中にいっぱいあるはずなので、そういうのを把握すると、じゃあそれに向けて新しい対策とかビジネスっていうのもできるので、
確かに
個人的にそれを見てみたいです。
はあ、面白い、そういった使い方ができるんですね、
う
ん、
そうでも本当にアイデア一つで何でもできますもんね。
最終的にはもちろん個人も利用できるので、はい、もっともっといろんなデータが揃ってくれば、うん、今大野さんがおっしゃったようなこともできちゃいますし、うん、今国土交通省の方でプラトーっていう日本全国の都市をデジタル化、うん、要はそっくりの、まあ、仮想空間っていうわけじゃないんですけど、はい、うん、まあ、要はデジタルツインを作るっていうプロジェクトが2020年から始まってまして、なので例えば東京の、まあ、23区そっくりの都市とかももうデジタル上で見れたりするんですよね。
そう、これも、ね、面白いんですよ。だからシンガポールとか一番進んでたんですけど、これ何があれかっていうと、例えば町を東京と全く同じ町作ります、ここに1個建物を建てると交通渋滞がどこで発生するのかとか、あとここで火災を発生させます、避難ルートでどこが問題が発生してるのかっていうのを見て、あ、ここに階段がないからダメだからここに階段作ろうとか、あと太陽光のソーラーパネルをどの位置にどういうふうに設置すると効率的にできるのかっていうのをこの中でシミュレーションできるので、このプロジェクト結構すごく重要です、
ね、そうなんですよね。そのデジタルツインのその 3D 都市ってシミュレーションができるっていうところがやっぱり強みで、まあ、さっき大野さんのおっしゃった通り、その人流がどうなるかとか、うんうん、あとはここに太陽光発電のパネルを立てるとどれぐらいの例えば発電量が見込めるかとか、ビルの壁面にそのパネルをつけたらどれだけ発電量ができるかとか、どこが影になるのかっていうのをもうつける前からシミュレーションできちゃうので、
すごい、どんどんどんどん広がってきますね、うん、
これでもいつぐらいに完了する予定とかって発表されてるんでしょうか。
そうですね、ロードマップはもう発表されてまして、例えば令和9年というとあと4年後ぐらいですかね、にはもう日本の500の都市がそういうデジタルツインというかその 3D 都市になるっていう、そういうのが可能になるんですよね。なので結構個人の使い方もいろいろあって、とあるプログラマーが遊びでですね、遊びっていうかまあ真面目にゴジラが東京湾に現れて浜松町付近に上陸して、で東京タワーをぶっ壊すとどれぐらいの被害が出るのかっていう、プログラマーがシミュレーション、真面目にシミュレーションしたりされてるので、結構そういういろんなシミュレーションができるっていうのは面白いですよね。
そうですね、いや、いろいろと、なんかそれこそあれですよね、なんか乗り物とかにもどんどん使えるってことですよね。
そうですね、
例えば自動椅子とかができればそこに GPS が搭載されてれば行き先をスマホで入力して椅子がそのまま連れてってもくれるみたいな、うんうん、自転車とかじゃなくもう椅子で行けるとか、そういったこともできるってことですもんね、
う
ん、
そうですね、結構個人の恩恵もあると思っていて、はい、例えばその障害者向けに、例えば今障害者の方ってその展示の上を歩かざるを得ないんですけれども、はい、うん、はい、例えばその順天頂衛星の精密な位置を使って、うん、次は右ですってなったら靴につけているデバイスが振動して、
これはすごいわ、助かる気がする、
止まってくださいとか、
展示ブロックがないところとか、もし、うん、まあ、なんか置いてあってダメだったとしても、うん、衛星のやつが足に直接振動を送ってくれるって、すごい。
そうするともう介護の方もいらずにもう気軽に街に出れたりするので、
素敵、
本当にいろんな使い方があるんだなって思いますよね。
素敵だわこれ、
うん、
すぐにでもできてあげてほしいぐらい、
うん、これちょっと今までの事例の中で私一番刺さった、
いや素敵な、本当に考えた方素晴らしいですよね、うん、
まあ、今後ね技術がどんどん発展してくると思うんですけれども、うん、こうリスナーの人たちはなんかどのあたりをこうウォッチしていけばいいですかね。
そうですね、やっぱり位置情報っていろんな用途に使えると思うので、例えばまず皆さん本当にもう国土交通省のプラトを実際に見ていただいて、あ、どんな組み合わせができるんだろうなっていろいろ試しながら、例えばビジネスのネタを考えたりとか、まあ、そういったことはできると思いますよね。
そうですね、いろいろと活用方法がある気がしますね。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 Today's Research Focus on Good でした。 それではリスナーの皆さん、いってらっしゃい。 This program was brought to you by 日本能率協会総合研究所。